今日はですね、経済政策、特にまた話題になるかもしれない相互関税、これが単なる貿易問題じゃなくて、私たちの心理とか社会の分断にどう関わってるのか、あなたが共有してくれた資料をもとに深く掘り下げていきたいと思ってます。経済、政治、そして人の心、このあたりがどう絡んでるのか見ていきましょう。
はい、いただいた分析非常に興味深いですよね。経済の不安定さが人々の不安とか不満、ユング心理学でいうところの影の部分ですね、これを刺激して、
影ですか、
それがこう政治的な対立とか情報の混乱を大きくしてしまう、そういう構造を指摘していますね。経済シミュレーションから社会心理までかなり広い視点です。
まさに今回の深掘りのミッションはそこなんですよね。経済政策の提案がなんでこんなに社会の感情を揺さぶって分断を生む可能性まであるのか、そのメカニズムを解き明かすことです。
なるほど。
では早速核心に、まず経済の側面からいきましょうか。資料ではトランプ前政権が提唱したような相互関税政策が分析されてますね。
はい、アジア経済研究所の IDE-DSM シミュレーション、これは国際貿易の影響を測るモデルですが、これによるとですね、相互関税っていうのは世界経済、特にグローバルサプライチェーンにはかなり深刻な打撃になると。
深刻なですか？
ええ。最悪のシナリオ、例えば自動車関税も含んだ場合、景気後退のリスクもあると予測されていますね。
これは単年の予測ですけど、長引けば影響はもっと大きくなる可能性はありますよね。
経済的にはマイナスが大きい。なのになぜこういう政策が支持されうるのか、ここでその心理的な側面が重要になってくると。
その通りなんです。経済的な不安って未来がコントロールできないみたいな感覚を生みますよね。
ああ、わかります。そうなると人は内向きになりやすい。資料ではユング心理学の影の概念、つまり私たちが普段意識してない、認めたくない自分自身とか社会の側面、不安とか怒りとかですね、そういうものを引き合いに出して、
はい、
グローバル化が生んだ格差とか疎外感といった社会に抑圧された不満、つまり影がですね、関税みたいなこう分かりやすい排他的な政策によって具体的な敵、例えば輸入品とか移民とか、そういうものに投影されやすいんだと。
なるほど。複雑な問題から目をそらして単純な敵を作ることで一時的な安心感を得る。なんか心理的な麻薬みたいな。
そういう見立てもできるということですね。で、その心理的な動きが、じゃあ現実の出来事としてどう現れるか。
ええ。
資料では、保守派の活動家チャーリー・カーク氏が射殺された事件とか、あと、それをめぐるコメディアンのジミー・キンメル氏の番組の一時停止騒動なんかが例として挙げられてますね。
ああ、ありましたね。これらの事件からはどういう分析が？
ポイントはいくつかありますね。一つは、カーク氏の事件後、追悼式典での発言なんかを見ると、暴力事件が政治的に利用されて、対立を煽る燃料になり得ると。
なるほど。
二つ目は、キンメル氏の件が示唆するように、メディアが表現の自由と、その社会の感情的な反応との間で、すごく難しい立場に置かれるってことですね。
はいはい。
そして三つ目、事件に関する情報、例えば銃弾の刻印とか動機とか、その情報が錯綜することが結果的に陰謀論みたいなものの土壌になりやすいと。
根が深い問題ですね、これは。
ええ。さらにですね、この問題、国境を越える普遍性もあるんじゃないかと。分析では科学事件と日本の安倍元総理の銃撃事件との比較もしてるんです。
ああ、なるほど。
個人の絶望感とか社会からの疎外感、そういうものが政治的な象徴への攻撃っていう形でこう噴出する、そこに共通の病理みたいなものがあるんじゃないかと指摘しています。
つまり経済的な不安が心理的な排他性を生んで、それがメディアなんかを通じて増幅されて、時には暴力にまでつながってしまう、そういう連鎖が見えてくるということですね。
ええ、そうです。
これは皆さんの周りの社会を考える上でもちょっと無視できない視点かもしれませんね。
そうですね。そしてこの分析が最終的に示唆しているのは、関税問題とか政治的な暴力、メディアの混乱、これら個々の現象は実はもっと大きな社会全体の信頼とか現実認識そのものが揺らいでいる集合的無意識の危機の表れじゃないかということです。
集合的無意識の危機ですか？
ええ、文化とか社会を超えて人類に共通する心の深い層、基盤みたいなものが不安定になってるんじゃないかと。
社会のまあ魂みたいなものが揺らいでると。ではどうすればいいのか、何かこう処方箋みたいなものは示されてるんでしょうか。
3つの柱からなる戦略が提案されてますね。まず経済的基盤の再構築、単なる保護主義じゃなくて国内投資とか社会保障をちゃんと強化して不安の根本に対処しましょうと。次に認知的安定性の確保、これはメディアリテラシー教育とか独立したファクトチェック機関の重要性ですね。誤情報に惑わされない力をつけようということです。
なるほど。そして3つ目は
社会的生態的統合の促進ですね。社会にある影、つまり不満とか分断を、まあ、見ないふりするんじゃなくてちゃんと認識して対話のテーブルに乗せましょうと。
対話ですか。
ええ。そして異なる意見を持つたちがつながれるような場、まあブリッジングって呼ばれてますけど、そういう場を作って共感を取り戻していくこと、経済合理性だけじゃなくて社会の心理的な側面にも目を向けたより包括的なアプローチが必要なんだということですね。
なるほど。経済政策と人の深層心理がそんなに密接に結びついてるとなると、いろいろと考えさせられますね。
ええ。
さて、今回の深掘りを終えるにあたってですね、皆さんに一つ問いを投げかけてみたいと思います。もし経済と心理がこれほど深くつながっているとしたら、今の時代に本当に求められているリーダーシップとか社会の中での対話って一体どんな形なんでしょうか。経済的な解決策だけじゃなく、私たち自身の内なる影、そして社会の分断とこれからどう向き合っていけばいいのか、この問いをぜひ一度持ち帰って考えてみていただけたらと思います。